人は主に愛される人とはいかなる人なのかというような、まあ、そういう視点で、なぜその人なのかという題で、主が愛したも人とはいかなる人なのかという、そうした題で、神様からの語りかけに預からさせていただきたいと願っています。まあ、記されていますことをお読みいただきましたことは、イスラエルと国境を交えるところに位置するアラムの国の将軍の話であります。名前はナーマンという、イスラエルと国境を交えるがゆえにですね、歴史的にはいろいろややこしいことがこの両国の間ではありました。イスラエルの国力が強いダビデ王の時代にはですね、なんとアラムはイスラエルに税を納めるというようなこともしていたようであります。そうした中で時にはアラムの略奪隊がイスラエルに入ってですね、民を連れ去るというようなこともあった、そんな国の間柄と言いますか。そうした中でこのアラムの国の将軍であるナーマンは、聖書は重い皮膚病にサラートに侵されていたと紹介しています。以前は雷病という表現もされていましたけれども、不適切ということの中で重いサラートという表現でありますけれども、うん、あまりにもそれは致命傷であることでありました。大勇士であったけれどもサラートに侵されていたというときに、本当に次の言葉が出てこないという、そういう状況けれども、思いもよらない、この略奪して、連れ去ってきた娘がですね、言うわけですね。おそらくこれナーマンの将軍の家族しか知らなかったのではないかと、思いますけれども、甲冑鎧を脱いでっていう時にですね、初めて見えるっていう、まあ、そういう本当に、誰も知らないけれども、この痛みっていう、この悲しみっていう、そうした中で、連れ去られたものではありましたけれども、この家庭にナーマンの家庭に仕えるイスラエルの地から来た娘は言うわけですよね。もしご主人様がサマリアの預言者のところに行くことができたならば、きっとあの方がご主人様を癒してくださるのにっていう。それで、ナーマンは出かけていくわけであります。王の許可を得てたくさんの貢ぎ物と家来を従えてっていう。どこへ行けばいいか分かるはずがありません。それでナーマン将軍は最初イスラエルの王のところに出かけるわけですけれども、王のところに、このエスリアの王の手紙を携えて、けどもそれを読まされたこのイスラエルの王ですよね、何故に私が治すことができようかっていう、これは無理ゆえに無理難題をふっかけてっていう、もしこれに答えようとしなければっていう、アラムの王の我が国に対するこれは宣戦布告だと。そしてイスラエルの王は着物を引き裂くというようなことでありますけれども、それを聞いたところの神の人エリシャが、人を使わして、ナーマンを私のところに使わせてください、そうすればイスラエルに神がおられることを知ることになるでしょう。そして、ナーマンは預言者エリアの家の玄関に立ったわけであります。
すると
エリシャはですね、子供あろうに、使いによって、ヨルダン川に行って、ならたび身を沈めなさい。9節から読みますと、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って、7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。皆さんがナーマンだったら、一体何を感じ、どのような反応をなさるでしょうか。あなたがナーマンでしたらどのような反応、ちょっとお隣の方と、お話をしていただけませんでしょうか。あなたがナーマンであったとするなら、お隣の人がいないから誰か見つけてっていう、近いところに寄っていただいてと思いますが、どうでしょうか。何をけしからんというような、そういうことでしょうか。それとも100人に1人ぐらいはですね、こういう方もいらっしゃるかなとも思うんですけども、それはありがたいと、ただ川の中に浸かればそれでいいのか、そんな簡単なことでいいのか、それだけでいいのか、なんと感謝という人がですね、100人にあるいは1000人に1人ぐらいはいるのかなとも思いますけども、しかし、英雄であるナーマン将軍にとってそれは非常に難しいことでありました。偉大な勇者ナーマン、彼は尊敬されることに慣れていましたので、一般人と同じような扱いをされることには耐えられませんでした。そして彼はすでに眼鏡をかけていました。きっと私が本当に多くの犠牲を払って、そして多くの兵士たちを連れて遠いところをやってきたとするなら、きっとうやうやしくですね、ナーマン様って本当に遠いところをってお話を、いや実はそれは本当に大変でございましたですねって、でもナーマン様ご安心くださいませっていう、私があなた様の幹部のところに手を置いて、そして、お祈りを捧げますときに、いや、このナイルヨルダン川って小さい川で汚い川なんですよね。ですからそうではなくしてですね、もしたくさんの水を使うとしてもですね、このヘルモン山の山のふもとから湧き出るところの雪解け水を、家来たちに運ばせてですね、準備をいたしますので、そしてどうぞお入りくださいって、であるならですね、ひょっとするとたとえ治らなくても治らなくても帰っていったかもしれません。けれども、将軍大勇士であるこの私が来たのに、顔も出さないとはっていう、おまけに使いを使わしてあの汚れたヨルダン川に入れだとっていう、スリアの国にはもっときれいな大きな川があるわけですよね。そういう状況っていう。けれどもナーマン将軍は眼鏡をすでにかけていたようでありますけれども、しかし神の人エリシャの思いはどこにあったかというと、イスラエルに誠の神がおられることを知らしめるためにという、 人の命と人生をご自身のうちに握りしめておられる神がおられることを知らしめるためにということでありました。けどもこのナーマン将軍の思いっていう人は誰でも大いなるものあるいは価値あるものと認めてほしいでしょうし、またそう思いたいっていう、故にこれはナーマンが特別ということではなく、人であるならば人である以上誰もが抱く思いがここには描かれているのではとも思うことでありますが、まあ、けどもそうした中で、まるでそれを恥ずかしめる、その思いを恥ずかしめるように、魚でするかのごとくに、ナーマンは退けられたとするなら、っていう、どうでしょうか、本当に私たちお互いであるなら、むしろこの状況であればですね、何が預言者エリシャか何か知らないが、一体自分のことを誰様だと思っているのかって、こちらがわざわざ訪ねて挨拶を申し込んでいるのに顔も出さないとはっていう、人をバカにするのにも程がある、まあ、そんなふうなことを言ってやりたいというのはですね、思いになるものも私たちあろうかと思いますけども、でも彼はですね、よくも理性的にセルフコントロールをして、一線交えるっていうようなこともなきにしもあらずですけども帰っていくっていう、さすがの将軍だなともこう思わされるわけでありますが、そして中で合わせてこのところは、なんと聞く耳を持つことの大切さが教えられます。聞く耳を持つことの大切さ、また本当の友を持つことの大切さをも教えられる箇所ではないでしょうか。帰っていこうとするその時、13節からしもべたちがナーマンに近づいてこのように語りました。13節、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもし難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。本当の友を持つことの大切さも教えられる箇所ではないでしょうか。本当にこの、まあ、直言といいますか、もし良い関係を持っていなかったなら、主人との関係の中でっていう、しもべたちは決して言うことはできなかったでしょう。この言葉をしもべたちが語るということは命がけだったでしょう。ナーマン将軍が何を言うか、下がれ無礼者と、もし首を切られたとしても何も言えないっていう、そして中でナーマンを心から愛するがゆえに語ったところのこのしもべたちの言葉っていう、愛するものでなければとても言えない言葉でありますけども、そしてナーマンは、ナーマンにはそういうしもべといいますか、けども友がいたと言ったらいいでしょうか。友がいた、人生の友がいたっていう。そしてそればかりか、彼はその声を聞き分ける知恵を持っていたっていう。ソロモンの息子レハベアム、ダビデ、ソロモン、レハベアムと続きて、そしてソロモンの時には神殿建設で本当に大変だったので、しもべたちが、国民がレハビアム様って、 もう少し私たちの労を軽くしてください、そうするならば喜んであなたにお仕えしますから、そのことを聞いたレハビアムはこの長老たちと若者にどう思うか、長老たちはぜひ民の声を聞いてください、そのようにしてやってください、けども何を甘えたことを甘やかしたらダメだという若者の声をレハビアムは聞いて、国は分裂したということが歴史の中に記されていますけども、ナーマン将軍はこのしもべたちの本当に主人を愛するがゆえのその心を察知して、そして彼は14節、ナーマンは下って神の人の言った通りにしたというわけであります。しかも7回もこんな汚れた川に身を浸すことでどうして癒されることかという自分の思いを手放さないでは癒しはつかむことができないでしょうし、また本当に癒しをつかめるという可能性がなければですね、なんでこんな川にという思いを手放すこともできないっていう、そこには先行する神様の恵みと本人の信仰が求められるっていう、その心を励ましてくれる神の恵みと本人の信仰がなければ決して成し得ないことであったと思いますけれども、彼はそのように行動しました。このところから教えられることは、まず神の恵みをとどめるものは何かというときに、やはりそれはプライドであるという、人のプライドであるという。ナーマンはこの課題の解決、癒し、それはいかに上手な交渉をするか、相手といかにこの駆け引きをするかというようなことや、あるいは力でコントロールするかといった次元とは同じ次元では問題は解決しないということを彼は悟ったんでしょうね。そして七たび身をかがめました。どんな思いだったでしょうか。汚れた浮きでしたらもう泥水で本当に底なんて見えないと思います。そして小さな消えなけした川ではなかったでしょう。1回目何も変わらない、2回目何も変わらない、皆さんでしたらどんな思いがするでしょうか。何の変化もない、ひょっとするとある人でしたらこの野郎って、何も変化がない、もし7回これやっても何も変化がなかったら恥をかかせやがってっていう、ただじゃ置かないからなっていうような気持ちで身をこの浸したっていう、そういう思いであるかもしれませんし、あるいは身をかがめるたびにですね、身をかがめるたびに、確かに私はなんと高慢な人間なんだろうかと、人様にお願いに上がっておきながら、自分が想像していた方法とは違うという、そのことのゆえにっていう、腹を立ててっていう、 さも自分を中心に地球が回ってるかのようにっていう、なんと横着者のこの私かっていう、本当にむしろ減る下る機会が与えられて本当に感謝っていう、そうした思いを抱きながら身を並たび、水に浸したのでしょうか。力というものは危険なものであって、自分が分からなくなってしまいます。本当にありがたい機会だって、このように減り下る機会が与えられてっていう、どんな先生かは存じ上げないんですけども、ある先生と呼ばれるお仕事に就いておられる方がですね、教会に行かれたと。先生っていうと学校の先生、あるいはお医者さん、あるいは弁護士とか、政治家も先生の時に言われたりもしますよね、まあ、先生と呼ばれる方っていうけども、その教会はですね、その先生が行ったのに、その人のことを先生と呼んでくれなかった。でそれで面白くなくて、その方は先生と呼んでくれるところの別の教会を訪ねてっていう、まあ、確かにその人は何が問題なのか気がついていない、ひょっとするとその心がさまざまな問題を自分の周りに作り出しているのかもしれませんけども、しかしそれがわからないっていう、もしそのことに気がつくならば、ひょっとすると全ての問題は解決するということなのかもしれませんけれども、力、そうした中でナーマン将軍はどんな思いで身を水に浸したんでしょうか。くそ、7回浸しても何も起こらなかったらただじゃ起こないぞと思いながら、あるいは本当に振り返ってみたら、横着なものであった、本当にこのように減り下る機会が与えられたことを感謝だなっていう、そんな思いだったんでしょうかね、分かりませんけれども、いずれにいたしましても人生さまざまなことが起こる中で、それを生かす人と生かさない人があることは事実であります。そして、私がわざわざ入り口のところまで行ったのに、あなたは戸を開けてくれなかったじゃないですかと、いや、あなたこそ私の言うことを聞かなかったじゃないですかっていう、そういうことでは、どうにもならない、まあ、本当にそれがこの世だということを思いますけれども、いや、開けてくれなかったじゃないか、いや、こうしてくださいって言ったじゃないですかっていう、そして、どうにもならない問題が起こるのがこの世っていう、そして中で私たちに必要なものは神の恵みとその言葉に対する信頼、そして信仰の一歩という、信仰による一歩っていう、ナーマンはそのことをしもべたちの言葉から受け取ってそのようにした人物でありました。そしてその延長線上に人にとっての幸い、癒し、永遠の命というものが開かれるわけであります。詩編もお話を終わりたいと思いますけれども、詩編の119編の詩編の119編の、71節、 皆さんもよくご存知で愛称しておられる御言葉ではないかと思いますが、1030ページ、1030ページ、詩編の119編の71節を読みします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。旧約聖書は、苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。そのように、なっています。皆さん、このナーマン将軍のところにですね、このイスラエルの、エリシャのことを知っているこの娘が、そこに、置かれていた。そこでその家で仕えていたっていう、彼女が皆さんここに置かれていたのは偶然だと思われます？どう思われます？偶然でしょうか、神様の計画でしょうか。私は偶然でないように思います。ともに、この朝、あなたはこのナーマン将軍、例えるならナーマン将軍のナーマン将軍でしょうか、それともナーマン将軍を心から愛する知恵あるしもべでしょうか、それともあなたはこのナーマンに神の恵みを紹介したところの少女でしょうか。我々は、あるいは皆さんはどのようなものでしょうか。この朝いずれにしましても神様から直接語りかけられたところに従って神様の前に応答していきましょう。神様に愛される人ナーマン、そして彼のことを心から愛するしもべ、またこの少女、示されるところに従って応答していきましょう。しばらくその場を祈りの場とさせていただきましょう。